ただいまお読みいただいた新約聖書のヨハネによる福音書の8章、31節から、38節の御言葉の中で、一般によく知られている言葉は、32節の御言葉であろうと思います。あなたたちは、32節、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にすると。特にこの後半の真理はあなたたちを自由にするという御言葉は、真理を求めることを目的とする、大学とか研究機関で、モットーとされることの多い言葉でありまして、ヨーロッパやアメリカの大学ばかりでなく、日本の大学とか、国立国会図書館などでもこの御言葉が、入り口のところに掲げられているそうであります。確かに私たちを自由にするその真理が大事だ、その真理を重んじ求めることの大切さ、それは私たちもこうよくわかるのではないかと思います。でそれはそれでいいんですが、しかし聖書は、ただそういう漠然とした意味で、なんとなく私たちが、聖書の語る真理ということを耳にして、大事だなと思えばそれでいいのかと言えば、必ずしもそうではない、いや、そうではないのです。あまり詳しくは申しませんが、この話の前後関係を振り返ってみますと、とてもそういうのんきな状況にあるわけではないんですね。このところヨハネ福音書の7章から8章にかけて、ずっと学んでまいりました。そこではイエス様は、パリサイ派とか祭司長といったユダヤ人の指導者たちと激しく対決しております。いや、ユダヤ人の指導者たちはもうイエス様を何とかして殺そうと心に決めております。しかもそういう対立の中でイエス様は何とかそれを和らげようとして、と妥協しようとするわけではない。反対に、例えば8章の12節であれば、私こそ世の光である、この私こそが人々に神の真理を示す世の光であるから、私のもとに来なさいと、この私のもとに来なさいとご自身を指し示すようにして呼びかけておられる。ユダヤ人たちが快く思うはずがない、悪く言えば火に油を注ぐようなことをイエス様はおっしゃっているわけです。でそういう緊迫した状況の中で、今日のところですが、イエス様はご自分を信じるようになった人たちに先ほどの御言葉を語られたのです。ご自分のもとに来るように、そしてそのイエス様のもとにある真理の御言葉にとどまるようにとイエス様は訴えられる、そういう熱い思いがここにはあるんですね。そういう真剣さが体を張ってイエス様が私たちをご自分のもとに招いておられる、その真剣さがここにはある。そのイエス様の熱い思いを前に、私たちはこの御言葉が一体どういうことを私たちに伝えようとしているのか、そもそも真理とは何だ、自由になるとはどういうことを言っているのか、そのことに耳を傾けてまいりたいと思っております。そこで、もう一度今日の8章の31節のところを見てみますと、イエス様はいきなり真理はあなたたちを自由にすると言われたわけではなくて、初めに31節にありますようにこうおっしゃってるんですね。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。でこの御言葉が実は大事なんですね。真理とか自由とか聞きますと、私たちは非常に抽象的な話、高尚な話をされているような印象を受けるでありましょう。もちろん 聖書の真理というものは私たちの日常生活の中にこう収まりきってしまうような小さなものではありませんし、こう超越的な面もありますから、そういう側面があっていいんですけども、でもイエス様はただそういう抽象的な話をされているわけではない。で、私たちがそういう高尚な話を聞いていい気持ちになっていればいいという、そういう思いでいらっしゃるわけではないのです。まず私の言葉、イエス様の口から出る一つ一つの御言葉を改めて私たちに指し示します。さまざまなことのあるこの世を生きていく闇のように、いつ何が起こるかわからない、どんな災いが私たちを襲うかわからない、またどんないさかいや対立が起こるかわからない、そういうこの世にあって自由な命を、人生を生き抜いていくための一つ一つの御言葉を私たちに指し示されるのです。しかもただその御言葉を聞いていればいいというんではなくて、いい御言葉だなと、みんなで頑張りましょうねと言っていればいいのではない、その御言葉にとどまり続ける、まあまあまあと言ってしまわない、まあ教会なんだからそんな固いこと言わないでというごまかしをするんじゃなくて、一つ一つの御言葉にとどまり続ける、人が笑おうが細かすぎるとあれこれ言おうが、その御言葉に捉えられたものとして、イエス様の御言葉を生きる、そのことをイエス様はまず求めておられるのです。その時私たちはまず本当の意味でキリストの弟子となることができる、イエス様の命に預かる人生を生きるものとなる、そう言うんですね。で、ちなみにもう少し先の37節をに飛んでいただきましても、そこにも私の言葉ということが出てきます。まあ、37節を見ますと、あなたたちがアブラハムの子孫だということは分かっている、だがあなたたちは私を殺そうとしている、私の言葉を受け入れないからである。ユダヤ人の指導者たちが私の言葉を受け入れないと言われている、信仰の父と呼ばれ神の祝福を約束されたアブラハムの子孫であるはずの、いや、そのことを誇っているユダヤ人たちがキリストの言葉を受け入れようとしない、いや、むしろ殺そうとしている。で、何なのか、なぜなのか、それは私の言葉を、キリストの口から出る一つ一つの言葉を受け入れないからだというのです。で、ここでは、私の言葉を受け入れないと訳されておりますが、もともとの原文を見ますと、ここではむしろ私の言葉が主語になっているんですね。私の言葉の方が主語になっておりまして、私の言葉があなた方の中に根を下ろしていないからだと、そういう意味合いの方が強く出ております。確かにあなたは神の言葉を聞いていないわけではない、いや、むしろそのことの専門家となるぐらいにきちんと学んでいるんだけれども、しかしそれが本当の意味であなた方の中に根を下ろしていない、育っていない、実を結ぶぐらいに成長していないということ、イエス様の御言葉が私たちの中に根付いて生き生きと働くような、そういうところには行っていないということ。で、これはただユダヤ人たちはダメな人たちですよねという話をしているわけではなくて、私たちにとっても心痛む言葉です。いや、この言葉をイエス様の問いかけとして受けるならば、先ほどの31節32節の箇所に戻りますけども、とても私たちはイエス様の弟子とは言えない、そういう思い、痛みを覚えずにおれない、そういうところです。 私たちの中で本当に御言葉が根を下ろしていると言えるだろうか。でそのように考えるならば、私たちは、いや、真理はあなたたちを自由にすると、嘘吹いて、いい気になっている暇はないんですね。私たちは、真理が分かっていないし、その自由に預かって生きるということが、本当の意味ではできていないのではないのか。そういう問いかけを、やはり受けずにおれないのです。そこから、その御言葉にまず、問いかけにまず打たれるところから、その御言葉は私たちに本当の意味で迫ってくることになります。ただもちろん、イエス様は私たちの罪を指摘して、お前たちはダメだと、そういう批判をするために、この御言葉を語っているわけではありません。しっかりしなさいとお説教をしているわけでもありません。まさにこの上であなたたちを本当に自由にするその真理にあなた方も預かるために、私たちを新たにご自身のもとに招こうとしていらっしゃる。先ほども言いましたけれども、まさにご自分の体を張って私たちを招いておられる。そのイエス様の思いはやはりきちんと受け止めていきたいのです。まあ、その意味で、まあ、今日はあと残りの時間、34節から36節にあります御言葉に、思いを巡らしていきたいと思っております。34節から、まあ、少し長いですけれども、もう一度お読みします。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。わかりやすい言葉ではないと思います。ですから何を語っているのか、やはりある程度丁寧に見ていく必要があるところだと思います。ただ複雑なことを言っているわけではありませんので、皆様も心をあまり難しく考えずに御言葉を追っていただきたいと思います。まあ、初めの罪を犯す者は誰でも罪の奴隷であるというところはおそらく分かりやすいんじゃないかと思うんですね。まあ、確かに今私たちの中に身分として奴隷をしている人、まあ、奴隷をしているというのか、奴隷の身分にある方はいらっしゃらないでありましょう。自由の身です。私たちはそう思っている。でも本当に私たちは自由であると言えるかといえば、やはり全てのものは全ての人が自信のないところであるだと思うんですね。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。国王に深く問われれば、いや私こそ本当に罪の奴隷となって不自由な歩みをしている者、罪の思いにとらわれて本当に生きようとしている自分の人生を生きることができないものだという思いは誰もが持つと思うんです。で、そういう私たちに対してイエス様はどう関わろうとされているのか、それが35節36節、次の35節36節なんですね。で、これがなんか分かりにくいんですね。ここで奴隷と比べて子供が出てきます。なんで子供の話が出てくるのか。で、私たち自由ということを考えるときに、あまり子供としての身分を思い浮かべることはないと思うんですね。だいたい子供というのは親の管理下にあります。まだ親の世話のもとにあって自由じゃないんですね。好き勝手にお金を使うこともできないし、自分の進路だって自分の好きに決めることができない。いや、そんな難しいことを言わなくても、なんやかんや親は子供を支配するものです。子供はいくつになっても子供だよと親は笑って言いますけども、子供にしてみればこんな頭にくる言葉はないんですね。そう言って いつまでも干渉してくる親の存在、早く親の元を出たい、その時初めて自分は自由になれると、それが子供の思いだと思うんですね。でもイエス様は、子はいつまでも家にいる、でそこに本当の自由があるかのようなことを語っておられる。でこれは何なのか。で大事なことは、別にイエス様は一般家庭における教育論の話をしているわけではないんです。ですから親が子供を支配することが大事なんだということを言っているわけではないし、親離れ子離れということを否定しているわけではない、そういう一般的な教育論を今言っているわけではないんですね。これは私たちの親であろうと、子供であろうと、自由な身分の人であろうと、奴隷であろうと、誰もが神様の前で招かれているその恵みを語ろうとしているんです。で、この35節において、父とか子というときには、これは父なる神様とその御子であるイエス様のことを指しています。イエス様ご自身が、何も子供が自分の好き勝手にできるようになったら自由がある、そんな話をしているわけでもないんです。根本的に一般論ではなくて、根本的に私たち人間は神に作られ、神の恵みの中にあり、神様との交わりの中に生きるときに初めて本当に神に作られたものとしての自分の人生を生きることができる。しかもそれは神様と別々に生きるわけではなくて、神、まさに父である神様のもとにあって、その恵みのもとにあって、神と共に生きるときに初めてあらゆる罪から解放された、自由な祝福された人生を生きることができる。だから父と共に変わることなく、どんな時にも共にいることができるというところに私たちの自由があり、尊厳がある。たとえ罪を犯してしまった時であっても、たとえ不幸の中に陥った時であっても、神が共にいてくださる時に、私たちは自分の尊厳を取り戻すことができるし、新しく自分らしい人生に立ち上がることができる。そういう発想が根本にあります。そして何よりもイエス様ご自身が神の子として父と共にある歩みを、父の御心に従って生きる歩みをこの地上において歩み通されました。ご存知のように、たくさんの誘惑や苦しみや試練がイエス様の生涯にもありました。そしてイエス様はそのことを象徴するように、ゲッセマネの園で、どうかこの杯を私から取り除けてくださいと、父なる神の御心に逆らうような祈りをされたこともありました。いや、もう最後、十字架においては、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったんですかと、父が私をお見捨てになったかのような、嘆きを叫ぶように問うておられる。でもそれは決して神様の手を振り払って自分の好きな道を歩ませてほしいと駄々をこねているのではなくて、反対に、そういう自分の人間的な思いをしっかりと見つめながら、否定するわけでもなく、ただ頭ごなしに否定するのでもなく、そういった思いを神様の前に差し出しながら、父の道に喜んで従う、そういう 心を与えてくださるようにと真剣に問われたんですね。真剣に求められたんですね。だからこそゲッセマネにおいてイエス様は最後、私の思いではなく父よ、あなたの御心がなりますようにという祈りへ導かれていった。そして父の御心に従って十字架の道を歩み通されたのです。それは罪の奴隷になっている私たちの罪をご自分の身に負われて、私たちが父のもとに回復されるためです。私たちが父なる神様のもとに帰ることができるようになるためです。父の神の言葉が私たちの中に根を下ろして、私たちが父の御心を喜んで生きることができ、本当に自由な自分の人生を生きるようになるためでありました。ですから36節で言われてるんですね。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。もしと言われておりますが、これは家庭の話ではなくて、まさにこのために御子であるイエス・キリストは十字架にかかり、あなた方を自由にしようと、あなた方を自由にするために十字架にかかられたんです。そしてその時に私たちはあらゆる罪から、どんなしがらみからも解放されて、神のものとされ、神の子とされ、その自由を、自分らしい人生を生きることを学ぶことができるようになったのです。ですからこれは繰り返して申しておりますように、なんか説明をしてんじゃないんですね。真理とはどういうものか、どういう人生を生きたらみんなは幸せになるか、そういう説明、単なる説明ではない。私のもとに来なさい、私の言葉のもとにとどまり続けなさい、その時にあなた方は神様と共にあって、自由を、祝福された自由を、神様に祝福された自由を生きる人生を生きることができる。いや、私たちはなかなかそれができないのです。自分の思う通りにしたいし、自分に耐え難いような痛みはやはり避けたいのです。でもそういう自分では従うことができない自分自身をもイエス様に委ねて、神のもとに、神の御言葉のもとに来なさいと、イエス様は私たちを改めて招いておられます。今日初めに申しました、32節の御言葉ですね。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。それはまさに神の子であるイエス様が私たちのためにご自身の命を捧げて、自由を知ることができる道を開いてくださった。神と共にあって、本当に自分の人生といえるものを生きることができる道を開いてくださった。その神のもとに来るように、神の子であるご自身イエス様ご自身のところに来るように、そしてその御言葉に一つ一つとどまり続けながら、この世にあって、誘惑の多いこの世にあって、その自由を、神の祝福された自由を生きるものとなるように、私たちを招いておられるのです。さまざまな思いがあるでしょう、先ほども言いましたけれども、従うことのできない自分もあるでしょう、自分に気がつくこともあるでしょう。しかし絡みつくようなそのすべての重荷をもイエス様のもとに下ろして、すべてを委ねて、この招かれている道に従っていきたいと思います。私たちが本当に自由に自分の 人生を生きることができるその祝福は、ただここからこそ始まるんだということを、私たちもまた改めて心に留めたいと思います。そしてこの週、このところから、まさにこのような自由な、祝福された自由の道を神と共に歩んでいきたいと思います。お祈り。天の父なる神様、あなたは私たちを愛を持って作られ、あなたのもとに本当にあなたに祝福された自由な人生を生きるように生かしてくださいました。私たちはさまざまな罪の力によってそのところから外れてしまっておりますけれども、御子イエス・キリストを与えてもう一度罪から解放され、あなたにある祝福された人生を生きるように招いてくださいました。どうぞ私たちがあなたのその御言葉にいつも耳を傾けることができますように、いや言われる通りその御言葉のうちにとどまることができますように、そして私たちのうちにあってあなたの御言葉が生きて働いて本当の豊かな身を結んでいくことができるように導いてください。私たちの教会がどうかそのようなあなたの祝福を分かち合う教会としての歩みへと常に立ち返らされ仕えていくことができるように帰り見てください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって祈ります。